ころぱれやいたかんあわんおふむさくらちらあらんけんかむいまうしりえかあやいこしね。
ヒランカープテおはようございます。2018年4月8日 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシ第204回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FMYY では第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ニブタニの様子ですけれども、4月に入り、雪もようやく溶けて春らしくなりました。しかし、今朝は季節外れのボタン雪が舞っています。アイヌ語で4月は四季歌チュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、3月17日付北海道新聞心揺らすのコーナーより、権利回復自らの手で。大学に入って私のアイデンティティは揺れた。友人からも先生からも差別があったから。ニュージーランドの先住民族マオリの女性活動家パニア・ニュートーさん28歳はマオリ発展省オークランド支所で札幌大学ウレシパクラブの学生たちに自身の過去を打ち明けた。小さい頃からマオリ語を中心とした教育を受けてきたニュートンさん。大学に入って初めて差別を経験し、講義で意見が無視されたり、大学の会員制交流サイト、SNS で侮辱されたりした。差別を避けるため、マオリではないというふりもした。ただ次第に、自身のルーツを否定していることにこのままではまずいと感じ始めた。マオリ文化を学び直し、マオリの進学率の低さや平均寿命の短さ、犯罪率の高さなどを知った。これ以上格差を広げてはいけないと市民団体を設立し、今は土地の権利回復運動に取り組む。奪われた土地を取り戻すことで力をつけることができる。政治的にも強い力を持つマオリを増やしていきたい。ニュートンさんの話を聞いた札幌大2年の葛野大輝さん20歳は、マオリにもアイヌと同じく差別はあるが、アイヌよりも前に進もうとする力が強い気がする。人口が多いからかもしれないが、その違いは何だろうと感じた。葛野さんは日高管内静内町、現新日高町出身。祖父の子達次郎さんはアイヌ語を話し、多くのアイヌにエカシと慕われた。父次郎さんはアイヌ民族の一骨返還運動に取り組むコタンの会の副代表で、伝統儀式の祭司も務める。葛野さんは祖父も父もアイヌ民族の権利回復を願って活動してきたことを大学に入ってから知り、自分も何かできることはないかと思い始めていた。マオリは19世紀以降のイギリスの植民地政策によって土地や資源、文化を収奪され、一時はアイヌ民族同様に滅びゆく民族と言われた。一方で政府への抵抗運動によって1867年にニュージーランド議会にマオリの特別議席が割り当てられ、マオリの政治力の源泉となった。1970年代に権利回復運動が活発化する中、マオリの政治家らが主導して、奪われた土地や資源の財産権を保障する法律が75年に制定された。当初は限定的だったが、法改正を重ねる中で徐々に権利の範囲を拡充。過去20年間で、マオリと政府などの間で成立した和解で、 返還された資産の総額は賠償金も含めて約1500億円に上る。札幌大学の一行は訪問中、昨年までマオリ発展大臣だったマオリ島副党首テ・ウルロア・フラベル氏とマオリ伝統の集会所マラエで寝食を共にした。フラベル氏はマオリは署名活動やデモ行進を続け、土地や資源などの権利を主張し続けた。マオリ語の復興もそうした政治的な動きから始まったと語った。マオリ文化を発信する観光施設や研究機関に案内してくれたフラベル氏は、こうした場所もさまざまな政治活動を経て多くの人たちの理解を得て開設できた。似たような考え方を持つ人たちを増やすことが重要だと強調した。葛野さんは今回の訪問でさまざまなチャレンジを続け、多くの力を合わせていくことが大事。とにかくアイヌに関する理解を多くの人に広めないことには何も始まらないと感じた。今はまだ具体的な行動計画は思い浮かばない。ただウレシパクラブとしてアイヌ語復興に向けて何かできないかと考えるようになった。地味でもできるところから最初の一歩は大事だと思うんで、と語った。本日二つ目のニュースは3月30日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ語でのバスの車内放送を担当した関根真也さんをご紹介します。アイヌ文化の伝承活動が盛んな日高管内ビラトリ町で4月、町内を走る路線、都市間バスでアイヌ語の車内放送が始まる。イランカラッペー、こんにちは、イアイライケレー、ありがとうございました、などなど、挨拶や行き先案内などの録音を2月に済ませ、気軽に聞き、アイヌ語を自然に覚えてほしい、と話す。車内放送は、内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室が企画し、町と道南バスに呼びかけ実現した。アイヌ語弁論大会で2度も最優秀賞に輝いた功績もあり、白羽の矢が立った。ビラトリ町出身、共に工芸家の祖母と母、博物館でアイヌ語講師を務める父らに囲まれ、アイヌ文化とは常に身近だった。空を見上げ、パシクルだ、カラスだ、とアイヌ語が自然に出てきました、と笑う。札幌第一高校に進み、当初は積極的に出自を話さなかった。しかし2年前、研修で訪れたアメリカ・ハワイで先住民族らと交流し、現地の男性から、民族に誇りを持ちなさい、と勇気づけられた。アイヌ文化を深く学び、守りたいと思うようになりました。アイヌ語の話者は極めて少数となっているのが現状だ。日本語とは文法も発音も違うが、文化を学ぶ上で言語は大事で大切にしたい、と話す。放送を契機にアイヌ語に親しみを持つ世代が増えることに期待する。4月から慶応大学総合政策学部で学ぶ。将来は頑張るアイヌ民族を支えたい、と語る。神奈川県藤沢市在住、18歳。本日3つ目のニュースは、4月1日付北海道新聞より、アイヌ語放送お披露目、ビラトリで式典。ビラトリ町内を走る道南バスの車内で、アイヌ語によるアナウンスが4月1日から始まるのを前に、ビラトリ町本町のふれあいセンタービラトリで、3月31日、関係者を集めて記念式典が開かれた。近隣住民ら約50人が出席し、歓迎と期待の声が相次いだ。アイヌ語放送の対象区間はいずれもビラトリ町内で、日高と札幌を結ぶ高速日高号、日高と苫小牧を結ぶ特急日高バス、日高富川高校線で1日計8便。企画した内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室の佐藤長安内閣参事官は、日常生活のさまざまな場でアイヌ語が聞かれる取り組みをしたかったとし、ビラトリ町からスタートし、道内各地、他の公共交通機関にもアイヌ語放送を広げていきたい、と語った。式典後、 社内放送のお披露目会もあった。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、アイヌ語に興味を持ち、理解が深まるきっかけにしてほしいと語り、7年前に町内に転居した公務員、大石百合子さんは、面白い取り組みだと思う。今後の発展、展開が楽しみと話していた。本日最後のニュースは、4月6日付北海道新聞より、アイヌ文化、ゲストハウスで発信。ビラトリ町ニブタニのニブタニアイヌ資料館そばに、格安で宿泊できる町内で初めてのゲストハウス、ヤントが完成し、今月中旬にも開業する。経営するのは、アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんの孫、茅野公弘さん29歳。宿内には、アイヌ民族に関する書籍や映像資料を揃え、アイヌ文化を広く発信したい考えだ。ヤントは、アイヌ語で宿の意味。ゲストハウスは、木造平屋建て、床面積約100平方メートル、客室は4室で、各部屋に2段ベッドを2つずつ備えた。共同で使えるリビングや自炊用の台所もある。長期滞在者用に無料で使える洗濯機も置いた。茅野さんは、快適にくつろげるようコンセントの位置などにもこだわりました、と話す。茅野さんは、ビラトリ町出身で、20歳で神奈川県の機械設計会社に就職。長期休暇を利用して国内を旅するうち、次第に地元の魅力に気づき、アイヌ文化の素晴らしさを伝承、発信したい、とゲストハウスの開業を思いついた。2013年に退職後、フィリピンで語学研修を受け、オーストラリアでは働きながら英語力を磨いた。旭川のゲストハウスに1年半ほど住み込み、経営のノウハウなども学んだ。建設費は自己資金のほか、金融機関などから調達した。本年度は2000人の受け入れを目指している。4月7日8日には地元関係者らに施設をお披露目をしており、今後は地域の人と食事しながら交流を深めることなども検討しているという。茅野さんは、何度も足を運んでもらえる場所にしたい、と話している。年中無休、価格は素泊まりで1泊3000円から。問い合わせは、ヤント。電話番号01457、2局の2335へ。以上が今日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、先ほどですね、ヒトランで紹介されていた関根真也さんですけども、
はい、
まあ、18歳でですね、今慶応大学の1年生ということですけども、今後の活躍を期待したいと思います。
はい、以上です。ありがとうございます。はい、それでは最後に告知を2つお届けします。まず一つ目ですが、このラジオでも何回か取り上げていますゴールデンカムイ、漫画ですね、漫画のゴールデンカムイのアニメが4月9日明日より放送開始となっております。 STB で毎週月曜深夜1時44分から、また衛星放送も BS11 で毎週月曜深夜1時より放送されます。お楽しみにぜひご覧ください。二つ目は、ニブタニアイヌ文化博物館についてです。ニブタニアイヌ文化博物館では、インバウンド対応用として4月6日より新たにアイヌ文化を紹介する映像、ビラトリ猿川流域に伝わる先住の文化アイヌが放映されております。英語や韓国語、中国語の字幕で見れるようになりました。展示室内もスマホやタブレットで先の言語の解説を読むことができるそうです。ぜひご利用ください。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は千石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町役場アイヌ施策推進課アイヌ文化保全対策室へお勤めの加藤拓夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、いくつかお話を伺っていきたいと思います。 まず拓夫さんはですね、どちらのご出身でしょうか、教えてください。
はい、僕は新日高町の静内町で生まれました。
はい、静内町というとですね、まあ旧静内町ですね、現在は新日高町ですけども、はい、あそこではあの釈迦院の像っていうのがありますよね、真歌公園で、
はい、
子供の頃っていうのはそういうところは行ったりしてましたか？
全然行ってなかったです、
ね、ああそうですか、はい、その存在は知ってました？
はい、ちょっと知ってたぐらいで、はい、行ったことはなかったですね。
なるほど。じゃあ資料館とか、はい、あの釈迦院記念館なども子供の頃は行ったことない？
はい、ないですね。
なるほど、はい、それではですね、ちょっと2つ目の質問に進みたいと思うんですけども、はい、アイヌ文化保全対策室へ勤めるきっかけは何だったんでしょうか、教えてください。
はい、嫁さんとあの結婚しました、付き合ってて結婚しまして、
はい、
で二風谷に引っ越してきて、
ええ、
で二風谷で住みたいと思って、最初はあの二風谷の中にの仕事がその時はなかったので、募集かかるきっかけ待ちながらバイトして過ごしてました。
なるほど、はい、そうすると、まあ、この保全対策室になる前は何ちゅう名称でしたっけ？
アイヌ文化環境保全対策室です。
ああなるほど、はい、環境保全対策室ね、
はい、
あそうするとまあアイヌ文化に関わることなどをまあ調査してたということですよね。もちろん
そうですね、調査しながら、はい、勉強しながらですね、
はい、まあこの保全対策室ではですね、
はい、
生物の生存環境に関する調査に関わり、特に植物の保全対策に関する調査をされていると伺いましたが、具体的に教えていただけますか？
あ、はい、生物の方がですね、川、水生生物の調査、まあ、あの昔のアイヌの人たちが食べたり使ったりとしているものを調べたり、魚はほとんど食文化ですね、昔の料理関係のことを調べたり、はい、今はそのこういう川にはこういうものがいるっていうのを調査してます。
なるほど、そうするとあれですかね、マスとか鮭とかそういうものを調査？
そうですね、うん、はい、
まあ、実際ですね、あの特別採捕という許可を取って、
はい、
毎年アシリチェプのみですか、
はい、
ああいうのをやったりしてますよね、調査してるよね。
あ、はい、やってます。
そういうのも担当されてる？
あ、そうですね、はい、
で、あれはあの生きた鮭をあれどこから分けてもらうんですか？
あ、サケマス孵化場ですね。
はい、ということは、瞬骨あたりにあるのか、もうビラ館なのかな、
そうですね、瞬骨 の橋渡ったところのサーモンパーク孵化場。
あ、ですよね、はい、あそこから生きた鮭を、有料ですか、無料ですか？
それ無料で提供してもらいますね、手続きしまして。
なるほど、はい、あれ、大体何匹ぐらい捕まえてくるっていうか、
そうですね、申請内容的には、その年、サケマス含めて40匹以内と決まってまして、そこから、うん、まあ、20匹提供してもらうとか15匹とかっていうふうに決めて提供してもらってます。
あ、なるほど、はい、まあ、その、まあ、アシリチェプの新しい鮭を迎える儀式で実際に鮭をですね、あのマレプっていう自在鍵ですか、
はい、
あれでやってちゃんと捕まえることできました？
はい、なんとか、まあ、初めてやった時はもう逃げられて、うん、近寄っては逃げられてたんですけど、うん、
なるほど、はい、あれ、鹿の角をなんか加工して、昔風にやったっていうのもありましたよね。
はい、作ってみましたね。
あれはどうでした、うまく刺さるもんですか？
はい、一回作ってみたんですけど、まあ、かなり鋭く鋭利に尖らしたんですけども、
うんうん、
鮭の皮を破くことができず。当たるだけで
刺さんないんだ。
刺すことができませんでした。
ああ、で、それ工夫したらやっぱり取れるようになるもんですか？
はい、まあ、鹿の角もやっぱりこの鹿、あの抜け落ちたものを拾ってくるんですけど、
うんうん、
その曲がり角度のいいものとか見つけなきゃいけなくて、
うんうん、
まあ、たくさん拾ってはあるんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっといいベストないい鹿角が見つかっていません。
なるほど。
はい。
はい、で他に魚っていうのはどういうやつを捕獲したんでしょうか？
他はウグイ、イワナ、
うん、
ヤマメ、
はい、
ニジマス、
はい、
カジカ、ドジョウ、
ドジョウも
ウキゴリ、 っていうのもいるんですね。
あ、それは猿川本流ですか、それともぬかびら川でですか、調査っていうのは。
全体ですね、猿川流域全体的に。
あ、全体で。
まあ、上流の方、うん、今だと、なんですかね、二谷ダムより上と下に分けて調査しまして、うん、下にいる生物と上にいる生物がちょっと違うっていうのもあるので、
はい、なるほど。その調査は好きですか、魚とかそういうことに関しては。
そうですね、基本、まあ、魚、もともと子供の頃から魚釣りも好きだったし、まあ、興味はありますね。
あ、はい、なるほど、はい。それではちょっと次の質問に移りますけども、
はい、
アイヌ文化保全対策室ではアイヌ文化をどのように捉えているんでしょうか。ちょっと難しいかもわかんないですけども。
捉えている、
うん、
捉えている、
まあ、その調査をすることによってアイヌ文化の継承とかそういうことも念頭に置いてやられているのかどうかという質問なんです。
そういう感じですね、はい。うん、
まあ、例えばその食文化の中で鮭を捕まえるということ、まあ、もしその鮭を捕まえてそれを保存したりとか、
はい、
いろいろな料理にするということもやるわけですよね。
そうですね、
実際ね。
そうですね、鮭の調査終わった後にその保存法、利用法、加工とかそういうマニュアルも作ってます。
ああ、はい、なるほどね。と、まあ、私の聞きたかったのは、実はそういう、なんて言うんだろう、アイヌ文化をその調査を通じて継承するとかそういうことももちろん目的には入っているのかなということが聞きたかった。
はい、そうです
ね、はい、やっぱりそうなんですね。
そうですね、
はい、実際どうですか、成果は。その食文化とか魚の捕獲に関して。
そうですね、やればやるほど、まあ、やりがいはありますね、はい。
まあ、魚の料理で一番好きな料理ってありますか、そのアイヌの伝統的な料理。
一番好きな料理、
はい、
うーん、あー、そうですね、基本山菜系が全部好きなので。あ、鹿汁とかも。
あ、鹿汁とかね、
はい、うん、鮭のうん、おはうですね。
ああ、おはうね、はい。ああ、なるほど。あと、チタタップなんかやりますか。
ああ、大好きですね。ああの白子とネギ。
そうですね、白子と、あの、ひずですか。ひずを一緒にね、こうやってやって。はい、あと、ニラ入れたり、餃子にんにく入れたりして、こう、
叩きますね。
叩くやつですね。
美味しいですね。
ね、そうですよね。あの、リスナーの皆さん、あの、ひずと、あ、鮭ですね。鮭のひずと白子を一緒に叩いて、あれはヌタっていうのかな、日本語では。何て言うんだろう。
ぬた系ですよね。
ですよね、はい。なんかちょっとぬめぬめしてる。
はい、
でも、ひずですから、こう、コリコリね。
はい。あのコリコリがいいですね。
で、味は塩ですよね、あれ確か。
そうですね。
塩味ですね、はい。はい。それではちょっと話進めてまいります。
はい。
ちょっと話は変わるんですけども、
はい。
拓夫さんはですね、ビラトリアイヌ文化保存会で男性の踊りを実践し、息子さんや娘さんも一緒に活動されていますが、
はい、
その意気込みというか、その活動する上での、
はい、
なんか励みみたいのはなんかあったら教えてほしいんですけど。
はい。まあ、まあ、なんと言っていいかちょっとわかんないんですけど、まあ、基本子供たちちっちゃい頃からあのテレビとか見てても踊りが好きで、
あ、なるほど、
なんちゅうんだろう、子供の番組、戦隊ものでも何でも、踊ったりしている、歌って踊ったりしているのを常に真似して踊ってたんですよね。
なるほど。
はい。そして僕もこの保全対策室の仕事をしながら初めてアイヌ古式舞踊
を
見たり、畜産家とかでも見てたら、いや、すごいなって、かっこいいなっていうふうに憧れてたんですよね。
なるほど。
それから2年か3年ぐらいして、たまたまあのアイヌ協会青年部でやってる複製授業で MC を作ったんです、刀。
なるほどね。
それできた時に、これは踊らなきゃダメかなって自分で勝手に勘違いしちゃったんですけど。
いやいや、いいじゃないですか。ね、ビラトリでは昔その剣の前だとかね、
はい、
弓の前ってなかったですよね。
そうなんですよ ね、 ね、
よその方からちょっと教えてもらってね、
はい、
それを自分たちでやるっていうのは、まあ、新しい試みでいいかなと私は思ってるんですよね、
はい。
まあ、それを実践されてる方なんで。
ありがとうございます。
はい。それではこれ最後の質問になりますけれども、
はい、
FM ピパウシ、このラジオ局の名前なんですけども、はい、FM ピパウシへ出演されたご感想をお聞かせください。
面白いと思いますね、こういう、うん、FM ピパウシは、はい、楽しいと思います、
うん、はい。このピパウシっていうのは昔 ここにピパウシっていう沢が流れてまして、
はい、
博物館とビラトリアイヌ文化情報センター、
はい、
拓郎さんが勤めている、調査室の入って、はい、建物の間が流れてるんですよね、
はい、あ沢です、
うん、はい、それがピパウシという意味で、これは川真珠貝が住んでいる沢という意味なんですけども、
はい、
まあ、もちろん調査室の方ですから承知はしてると思うんですけども、
はい、
この FM ピパウシっていうのはミニ FM ラジオなんですよ。で月1回だけやってるんですよね、はい、だから常時やってるわけじゃなくて、
はい、
月1回第2日曜日の午前11時から正午までやってまして、
はい、
まあ、今回インタビューコーナーということで、
はい、
まあ、出ていただいて、まあ、地元の方もですね、はい、なかなか第2日曜日の午前11時にこのスタジオから100メートルぐらいしか電波飛ばないの で、ね、なかなか聞けないんですけど、これインターネットでも聞くことができるんですよ。
あ、はい、
で放送終わった後、まあ、私が管理人やってるんですけども、3日ぐらいしたら、
はい、
ホームページにアップして、
はい、
アクセスすると、
はい、
リアルプレイヤーっていうソフトは必要ですけども、
はい、
そのソフトをダウンロードすると聞くことができますので、
あ、はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います。
あ、はい
はい、本日のお客様はピラトリ町役場アイヌ施策推進課アイヌ文化保全対策室へお勤めの加藤拓夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
3月11日、忘れもしない東日本大震災から早7年が経ちました。何万という多くの犠牲者が出て、家族が津波にさらわれ、今も骨の一部でもいいから帰ってきてほしいと待ち続ける肉親の思いがテレビから流れてきましたが、心を打たれ、胸が潰れる思いでした。何と慰めていいかわかりません。FM ピパウシ、リスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。東日本大震災から7年が過ぎましたが、私には何も手助けはできませんが、亡くなられた方たちへの冥福と、奇跡が起き、一人でも帰ってくることを願うばかりです。しかし、この大惨事、死者は 15,895人に上り、未だ行方不明者は 2,539 人と、多くの犠牲者を出したばかりか。福島第一原発では、 津波による事故で溶けた核燃料、デブリの除去にも手も足も出ない状況にいる今、現在でも原子力発電所を稼働させようとする者たちがいます。この原子力村と称する者たちには、これだけの教訓を得ながらも、まだ学習ができないでいるようです。無限大の自然エネルギーがあるにもかかわらず、どうしてこの安全で地球環境に無害なこの方向を選択できないでいるのでしょうか。自己保身か、それとも大企業を守るためなのか。発電所に関わる人たちの生活を守りたいとでも言いたいのか。私には理解ができません。原子力問題に関わっている人たちに問うてみたいものです。本当にこれでいいのか。日本は経済、文化、国力などを有し、ほとんどの分野で世界有数の先進国ですが、こんなことで本当にいいのでしょうか。技術力のある日本が世界の手本となるべく、自然エネルギーを活用し、日本人が最も得意とする技術を世界に向けて発信すべきではないだろうか。今からでも遅くはありません。安全で地球に優しい道を選択しようじゃありませんか。私たちの子供、そして孫たち、地球のためにも。木村文夫の言いたい放題の時間でした。エレクレ。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。出演者自己紹介でお願いします。
はい、二豚に在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
新日高町から参加の千石優子です。よろしくお願いします。
進行の方は、二豚小学校阿部が務めさせていただきます。今日のテーマはもう何回もやってんじゃないかなって、同じメンバーなんでネタあるのかなっていうふうなあれですけど、入学式っていうことで、うちの二豚に小学校も、おととい、入学式を終えまして、今年度の新入生は3人ということで、まあ少ないんですけれども、まあ、去年が1人だったもんですから3倍に増えたっていうそんな風なことで、また新たなスタート切ったかなっていう風に思いますが、入学式ということで、新たな何か話ありますかね。自分の入学式とかお子さんの入学式とかで、なんか塩さん何かありますか。
はい、今ちょっと思い出したんですけど、私の娘のね、入学式とかには実は私行ってないのよね。いつも、はいはい、私の妻が行ってるもんで、ただ卒業式の時だけはね、小学校の卒業式の時、私 PTA 会長やってたこともあって、挨拶しなきゃいけないんだよね。でそれで、出て一緒に記念写真って、小学校の、卒業式っていう看板ありますよね、
はいはいはい、
その看板でうちの娘と私とうちの妻と3人で写真撮ったのを今ふっとね、それで卒業式なんですけどね、まあ卒業式終わったらすぐ入学式です
からね。そうですね、
なんかそんなのちょっと思い出しました。
ひろこさん、何か入学式、
いや自分の入学式ちょっと今思い、はい、今思ったんですけど、二豚小学校の入学式は、例えばおばあちゃんとかそういうのみんな、はい、周りの親戚の人とか来ます。
比較的来るんですけど、まあ、3人なんで、その家族、 親戚一同入れてもそんなにならないですよね。
でもまあいろ
そうですね。
お両親以外にも来るんです
か。はい、来ます来ます。ひろこさんの時は、
小学生ですか。いやもうそん覚えてないです
ね。お子さんとかどうですか。お子さん。
あ、そうだ。何だったかな。そうですね。最初に入学式だったらランドセルって背負うんだっけ。ちょっと思い出さ
ない。ランドセル。
ランドセル。ランドセル背負ってきますね。
じゃあ最初に、あとそうだそうだ、家を自宅に出るときにまずランドセル背負った姿でまず写真撮るみたいな。ですね。多分ね。
そうですね。仙石さんどうですか。
まあ私の記憶はほとんどない
ですよね。自分も言われた
写真見てね、
はいはい、
こんなのあったかぐらい、今年はですね、うちは22人の新入生が入ってきまして、
はいはい、
あの2段のひな壇に座ってもらって、
なるほど、
はい、ご両親でいらっしゃる方も結構いらっしゃいます。まあお家の事情もいろいろなんですね、はい、あれですけど、あとちっちゃいあの妹弟を連れてっていうお家もありましたし、あのこう正方形な感じで保護者席を作るんですけど、
はいはい、
あのやっぱり皆さん撮影をされるので、その縁がずらっと座られるんですけど、真ん中空いてて、いや席の作り方も考えなきゃいけないかねみたいな、
すぐ出られるように。
そうですね、昔はあのビデオがね、三脚立ててパーって並んでたけど、最近だと
あ
の皆さんスマホで腕を伸ばしてこう、もう景色も変わってきましたね、保護者席の。
なるほど。
あのさっきお客さんね、おじいちゃんおばあちゃんもって話あったんだけれども、あの人数が3人とかになると、その家族とか含めても少ないんで、で地域の人たちにも来てくださいっていうふうに言うんですけど、来ないんですよ。
あ
の平日なんで、
う
ん、これが日曜日にやればもうまたちょっと違うかなと思うんですけど、だけどあのうちの学校ありがたいのは、老人会の方が、
はい、
あの来てくださるんですよ。
あ、そうなんだ。
入学式
に。あ、そうなんだ。席があるんですね。
いろんな教育活動に老人会の方々を絡めてっていうか、巻き込んで、あのうちの学校やってるもんで、あの来てくださってありがたい。
本当ですね。
毎回来てくれるのが、あの最高齢の95歳の安田さんっていう方いるんですけど、毎回来てくださって、あのとてもありがたいなと。
いいですね。
だからそれを抜くと、もう本当にいないんで、今年は卒業した6年生、今度中1に上がる、それも強制的に呼んで、お前桜だからって、そんな風に。
あ
のそういうのを呼ばないと、お客さんよりも、あの来賓の数の方が多いっていう風な。
来賓多いんですか。
来賓が今年で15ぐらい。
多いですね。
来賓の方がお客さんよりも多いっていう変な格好になってしまうんで、そんな風なんでやってますけども。あと何か。
あ、いいですか、はい、私。先ほどなんかトンチンカンなこと言ってしまったんだけどね。入学式なのね、卒業式って。私、あの、大学の時ね、うちの父が実は一緒に入学式に来てくれたんですよ。で、その時うちの父がね、まあ学長が、あの、おっしゃったか、どの先生がおっしゃったか、記憶ないですけども、あの、子供たちに、その、アルバイトはさせないようにと。アルバイトさせると、それが本業になって、中途退学しちゃうというようなことを言われたというふうにうちの父言ってまして、あの、まあ、学生ですからね、簡単にアルバイトも見つけれるでしょ。で、お金稼げるでしょ。そしてそれが本業になって単位も取れなくて、卒業できなくなるから、まあ、できる限りアルバイトしなくても生活できるようにさせてあげてくださいと頼まれたというふうに言ってました。で、私はまあ、おかげでね、アルバイト何回かはやったことあるけど、本当短期ですわ。もう3回ぐらいしかやったことないですね。
そうなんですか。
スーパーのあの棚卸しとか
さ、はいはいはい、
あと線路の砂利取りとかさ、すごい危険なんだけどね。まあだからそれ本当数日間だね、やったのね。ほとんど アルバイトせずに私は、まあ、過ごせたんで恵まれてた学生だったかな。
そうですね。
アルバイトしなくても潤沢に、
まあ潤沢ってい
うか小遣いもらって、
まあそうそう、あげてもらって仕送りしてもらって、
いいですね、
お坊ちゃまで、
それをなんか思い出した今。
あ、はい、うん、
いいですね。
あと入学式ではなかなか広がりそうにないんで、戦国さんなんか新生活、北海道での新生活のスタートなんてどうですか。で東京からだから、
仙台から来たんですけど、あ、
はいはいはい、
まず不妊治を言われてどこかは分からなかったって、はい、で地図かで調べますよね、
うん、最初どこでしたっけ。
静内だったんですけど、うん、で最初に浦河に、うん、今いう振興局ですか、
はいはいはい、
あるのでそこに集められるんですけど、うん、電車に乗って、うん、汽車に乗って行くと、はいはいはい、こう何もないなみたいな、うん、どんなところなんだろうと思って、うん、でも牧場いっぱい広がってのどかだなっていう、はいはい、浦河の駅もこう街中繁華街とちょっと、ね、離れたところにあるの で、
そうですね、うん、
であとテレビコマーシャルとかが、うん、すごいインパクトがありましたね。セイコーマートとか木の城大雪とかね、はい、見た今まで見たことのなかったのがいっぱいあって、あ、
地元密着の
やつね。そうそうそう、あれすごい記憶になりますね。
生活のスタートなんかで戸惑ったこととかないです。あ、仙台にいたら
結構、まあ、そんないいところに、うん、出身も岩手だしそんなに違いはないですけど、うん、ストーブが大きいとか、
うん、あ、
ですね、うん、
あと家を当ててもらえるっていうことにびっくりしたりとか、うん、
当ててもらえる、
あ、はいはい、教員住宅が用意してあって、
うん、あ、ないんだ向こうで
は。あんまり都会とかってないんですね、
う
ん、
あ、そういうもの、
自分でアパート見つけなきゃならない、
うん、そうなんですね、
うん、日高の場合はだいたい教員住宅があるんで、うんうん、
ついてる、
ありがたかったです、
今回うちの学校に、新卒新採用の苫小牧から23歳の男がやってきたんですけど、初の一人暮らしなんですよ。大学は、北昇だから江別の方に行ってたんだけど、それも苫小牧から通ってて、なんで人生初の一人暮らし、なんかすごい楽しそうに今やって
る。いや、なんかたまたま行き合ったけど、すっごい引っ越し荷物少なかったですね。
そうです、そうです。今ちょっとずつ増えて、
それ、うん、最
近やっと今電磁調理器が増えて、煮炊きがやっとできるようになったんじゃないかな。23歳か、
うん、そうです
ね、
最初の校長先生が大事ですよ。
かなり責任を感じてる。はい、そんなふうなことで、本日、最後は新生活のスタートみたいなそんな風な話になりましたけれども、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。はい、二風谷小学校だよりのコーナーです。改めましてこんにちは、二風谷小学校阿部が、本日もお届けします。ここ、Q シートを見ると25回目っていうふうなことで、24回、2年が終了して3年目のスタートというふうなことで、自分待望の3年目なんですよ。校長になって3校目になりますけれども、2年で動いてきたので、待望の3年目、を預けられたっていうふうなことで、改めて、まあ、良かったなっていうふうな、自分本当に2年で上の方からはスピード感を持って学校経営をしなさいって言って、2年あれば十分だべというふうに言われるんですけれども、なかなか2年じゃ、1年でまずその地域に慣れて、そしてその2年目でちょっと仕掛けて、結果出せるためにはやっぱり3年目欲しいなっていうふうに思ってて、 まあ、だけど結果出さなきゃなんないなっていう責任も今すごい感じてるんですけれども、ちょっと、先月の放送いなかったんで、ちょうど3月11日の放送だったと思うんですけど、自分校長になって、ずっと何て言うんだ、校長である限りは子どもたちに伝えていかなきゃなんないなと思ってるのが、さっきの文雄さんの話でもないんですけれども、東日本大震災を忘れるなっていうふうな、そんなふうなことを、ずっと自分の校長であるうちの使命かなというふうに思ってて、あれでもって改めて自分思ったのは、人とのつながりがやっぱり大事だと、人と人との心をつなげていかなきゃなんない、これが学校の最たる使命かなというふうに思って、ずっと言い続けて、子どもたちに忘れるなと、忘れないこと、思い出すことが、まあ、そこに行って東北に行って何をボランティアをするとか手助けはできなくても、さっきも文雄さんも言ってましたけれども、だけども忘れないっていうこと、時々思い出すっていうこと、ああいうことがあったんだということを事実として、思い出す、それが大事なことなんだろうなと思って、ずっと7年言い続けています。で、今年上がってきた新入生は、考えると、全く知らないんで、311の時に、この世に存在してない子が今年上がってきたんですよ。だからなおさら、そういう子たちにも、思いをつなげていかなきゃなんないな、いうふうな、そんなふうなことを思って言い続けています。で、今回3人、新入生上がってきたんですけれども、3人にこういう話を入学式でしました。3人いれば何でもできるっていう。3人って世間から、さっき山手小学校22人とっても羨ましく思ったんですけれども、だけど3人いれば、いろんなことできる。今回話したのは、三人おれば文殊の知恵。三人のアイデアを合わせれば、すんごいいい考えが生まれるよ。だから三人で協力して、いい学級作ろうねっていうふうな話。あと、三本の矢ってありますよね。一本や二本じゃ折れない。折れてしまう。そういう矢も、三本は折れないよと。それだけ強いんだ、三人よれば。それだけの力あるんだよ、というふうな、そんなふうな話を。で、今回、この一年生三人と、去年入ってきた二年生一人。で、学級、一、二年生学級って複式学級なんで、作ること。四人なんですよね。こんな話もしました。四人の気持ちを合わせようね、つなげようね、さっきの東日本大震災にもつながるんですけど、4人の心をつなげようと。4人、つまり死ですよね。死を合わせるんで、幸せっていう話をしたんですよ。幸せって、そうやってつなげていくことで、みんなの幸せになるんだと。二豚小学校の幸せにもそれがつながるし、二豚に全体の、地域全体の幸せにも広がるし、これがビラトリ町の幸せになり、北海道の幸せになり、日本全体の、いうふうな、そういうふうなのになるのに、やっぱり一番元になる小さな集まり、小さな集団、これが幸せでなければならないというふうな、そんなふうなことを、改めて思いながら、今回入学式を迎えたんですけれども、あと、今年の二豚小学校のテーマは、去年の修了式の時から言ってるんですけれども、悪い言葉を絶対使わんというふうな、そういうふうなこと。今結構子供たちね、 テレビの影響もあるし、いろんな環境の中で、結構悪いことは使う。バカ、バカとか、死ねとか、キモいとか。そういう言葉を言ってたら、さっきの幸せにもつながらないし、自分がどんどんどんどん醜い人間になっていくんだよと。言葉で人間って、発する言葉でもって人間の評価って、決まってくるかなっていうふうに思うんで、行動もそうですけれど、まずは言葉。前もちょっと言ったかもしれないですけれども、言葉を発するっていうふうなことで、口っていう字に、土って書いて吐くって。口から出る言葉って吐くっていうふうに。吐くっていう言葉は、口にプラスとマイナスがついてるんですよ。で、口から出る言葉の中には、プラスの言葉とマイナスの言葉があって。それのマイナスの言葉を言わないようにプラスだけ言ってけと。いい言葉だけ言ってこう。するとマイナスがなくなると口にプラスだけになるんで。その字は叶うになるんですよ。夢を叶えるためには悪い言葉を言うんでないというふうな、そういうふうなことを今年の入谷小学校のみんなが優しい言葉をあったかい言葉を、発する、そういうふうな二部谷小学校にしていければなっていうふうに。それともう一つ、欲張ってもう一つ子供たちにお願いしたのは、自分の頭で考えれと。自分の頭で、誰かに頼るな。さ、まずは誰かに頼らんで、まずは自分の頭で考えようと。自分ぐらいの年になると、頭の中に脳みそあるんですけど、脳みその多分、3分の1ぐらいは使ってないですよね。使わんまんまに、もう、多分一生使わんまんまの脳みそが。だけど、今の子供たち、頭の中の脳みそは全部柔軟なんで、全部使えるんですよ。今のうちに頭使わんと、自分の可能性っていうかな。どんどんどんどん使わんまんまに一生そのまんま頭の中に入れ続けてる。今のうち使えばいっぱいシワが増えて、そういう可能性のある頭の中になるよって。これからどんどん自分の夢を叶えたい。自分が可能性を広げたい。そういうふうなためには自分の頭でまずは考える。そういうふうな。だから二つのテーマです。優しい言葉があふれる学校、それから自分の頭でものを考えれる子どもたちが集う学校、二部谷小学校をそんな風な学校にしていければなというふうに思って3年目。校長生活6年が終えたんで、6年1サイクル終わったと自分は思ってるんですよ。小学校生活の1サイクル終わって、次のステップ。自分には次のステップかなっていうふうに思ってるんで、いい学校づくりしていきたいなっていうふうに思っています。本日の二部谷小学校代理のコーナーでした。
第204回目の最後のコーナーです。それではですね、皆さんにちょっと感想を聞いてみたいと思います。まず、仙石さんから今日の放送を自分でやってみてですね、なんか、感想ありますか？
ちょっと今日は鼻が詰まってて、声がカスカスしてて、お聞き苦しかったのではないかと思い、すいません、ということで、はい。
いや、大丈夫だったと思います
が、
ちゃんと上手というか、いいニュースの発表だったと私は思っています。
ありがとうございます。
はい、それでは先ほど話していただいた今度校長先生、感想をお願いします。
はい、 今日話す場面すごいあったんで、かなり自分の思いを思いっきり喋ったかなっていうふうに思ってます。校長の役目っていうのは学校の経営者ではあるんだけれども、先生方が思いっきりできるのを下支えする、その土台作りができるっていうのが、だから今すごい教育界ってすごいなんか激動の教育界になってて、先生方にかけられる負担っていうかな、プレッシャーってすごい強くなってるんですよ。それをある意味、理不尽な攻撃もすごいあるんで、それの防波堤になれるのが自分かなっていうふうに思うんで、先生方が思う存分できるような学校にしたいなって思っています。そのためにこれからもこのピパウスを使って発信していきたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。それではひろこさん、感想をお願いします。
校長先生の話でプラスで叶うっていうのいいです、うん、すごい覚えやすい、ポジティブシンキングみたいな、してれば叶うみたいな、いいことを教えてもらいました、
そうですね。私も今日放送をやってですね、先月の放送で3月11日の東日本大震災についてワイワイガイガイで語ったんですけども、その時、多分文雄さんは感じるとこあったんだと思うんですよね。でそれで今回新たにですね、文雄さんが言いたい放題の中で発表されてたっていうことは、本当に何て言うんだろう、身内の人が流されたりね、でそれで遺体も回収できない、そういう人もたくさんいらっしゃるんだろうと思います。本当にそういうのは大変ですし、前回の放送でも申し上げましたけど、私の妻のお母さんはその震災によって避難して、うちで今一緒に暮らしているというようなこともあるので、やっぱり原子力発電所はちゃんと考えなきゃいけないですね、あれね、本当に
そうですね、
ぜひ考えてほしいなと私も思っております。はい、それでは FM ピパウシのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により神戸市長田区の FM ワイワイではインターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いいにわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第204回目の放送もお別れとなります。次回は5月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
Pia, 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 Pia Pia, 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 P